おはようございます。感謝したいと思います。先週、総会を私たちの教会で持ちましたけれども、すでに新しい年度始まってますけれども、しかし、新しい心で、しっかりとですね、主の前に、前進していきたい、そのように思います。ちょうど私たちこの先週総会がありましたけれども、来週の日曜日が、ペンテコステ礼拝の日になります。キリストが約束された聖霊が教会に注がれた、そのことを私たちは覚える、週に来週になるわけです、ちょうど2000年前のこの日曜日はですね、弟子たちがイエス様が天に帰られた後聖霊が下されるのを一つところで待ち望んでいた、その頃になります。私たちも聖霊が豊かに注がれるように、そして私たちが聖霊に満たされて一つ心で進んでいくことができるように、共に、今日覚えていきたいと思います。まあ、来週私は名古屋の方の、教会で、メッセージを、依頼されて、伺いますので、いませんので、来週は大僧先生がメッセージしてくださいますけども、私自身がこのペンテコステということ、また、教会ということを意識して、今日メッセージを語らさせていただきたい、そのように思っています。今日はですね、メインの箇所は、まあ、前に出ているエペソなんですけども、最初に第一コリントの方を先に開きたいと思います。第一コリントの12章の27節を開いていただきたいと思います。第一コリント12章の27節をまず開いていただきたいと思います。第一コリント12章の27節。でしょうか。短い一節だけですので、皆さんで一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。アメン。せっかくですので、ちょっと隣の方に言いましょう。あなたはキリストの体であって、一人一人はその部分ですと隣の方に言ってください。3、はい。その体だって一人一人はその部分です。面感謝したいと思います、ね、こうやって言い合うことでニコニコとするんではないかなと思いますけれども、ここでパウロは、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分ですというふうに言いました。パウロはですね、何度もこのキリストの体という表現を聖書の中で、彼は手紙の中で書くわけですね。ローマ人への手紙でも、エペソの手紙でも、またこのコリントの教会に向けても、このキリストの体という言葉を使います。そして彼の、まあ、神学的な強調点であった、そのように言えます。まあ、なぜこのように強調する必要があったのでしょうか。まあ、背景として一つ言えるのは、やはり、個人主義的な時代になっていたということです。まあ、今の現代の方がもっと個人主義的ですけども、当時のこのローマ帝国の中でも、まあ、それぞれが、自分が豊かになれば、そのような意識が強い状況が生まれていました。また、様々な立場からこの教会のクリスチャンたちというのは集まっていました。ある人は、まあ、主人たちであり、ある人たちは奴隷でした。当時奴隷の方が圧倒的に人は多かったわけですね。ですから教会の中で主人もいれば奴隷もいる。男性もいれば女性もいる。ユダヤ人もいれば異邦人もいる。そのような様々な立場や違いの中で教会に集まっていました。まあ、例えばコリントのこの12章今開きましたけど、1個前の11章を見るとですね、生産や食事の時に、もう先に集まった、まあ、多分、金持ちや目上の人たちはですね、もう先に酔っ払って食事を先にしてしまっていると。そのことを批判されていることも出てきています。そのようにですね、いろんな立場違いの中で教会が集まる中で、この体意識というものを、そのことをやはりパウロは教える必要が特にあったということですね。また教会自体も様々な迫害や、また異端の攻撃も受けていました。私も昨年このエペソに行きましたけども、エペソに行くとですね、もういろんな神々の神殿があるわけです。そして市場に行くためには、その皇帝崇拝の中、香を焚いて中に入らないといけないとか、いろいろあるわけですね。クリスチャンはそれをしなかったわけです。そうすると周りの人たちにいろいろ言われます。 この市場の横にはもう本当に売春宿のような、そのようなものがもう道路の隔てたところにありますし、その隣には競技場があって、そこでクリスチャンたちが殺されるような場所もあってっていうですね、もう全部がもう本当に歩いて10分ぐらいの場所にいろんなものがあるわけです。そのような過酷な状況の中に当時の教会があり、またいろんな違いがある中で、この体が一つである、キリストの体ということを、やはりパウロは特に教えなければいけなかったわけです。そして、今日の私たちにとってはもっとさらにいろんな違いがあり、また同時に私たちはこの体が一つであるということをもう一度覚えていく必要があるのではないかと思います。まあ、このキリストの体というときに私たちいくつかのですね、誤解を持ちやすいなということを私自身思います。まあ、誤解というか、あってはいるんだけども、気をつけないと強調点がずれてしまうなと思うことがあります。それは、キリストの体というときに、まあ、体には手があって、腕があって、目があってってね、パウロも書いてるわけですね、手紙の中で。で、それぞれが良い働きをしなければいけません。確かに聖書に書いてあります。でもなんか体の器官がですね、頑張ってそれぞれ成果を上げなければいけないと。腕がめちゃくちゃ頑張ってるのに足は何やってるんだとかね。あなたは目ですかって私は口ですとかですね。なんだか自分が体の器官のどこだろうかと探したりですね、それぞれがちゃんと働いているかみたいなですね。なんかどこかの会社の部署のがですね、頑張って成果を上げてるかどうかということに、まあ至りやすい表現でもあるなと思うんですね。どうですか？そう思いません？なんか、キリストの体って、キリストはそれぞれは器官ですって言うとですね、頑張れ、それぞれの器官よ、みたいなですね。で、若かったり、年を取ってると、だんだん動かなくなってくると、若い人たちに頑張ってもらって、みたいなですね。そうなりやすくなってしまうんですね。これは、確かに、体の器官それぞれが働かなければいけないということは、まあ、聖書が言っている事実でもあるんですけども、気をつけないとそこばかりが強調されてもいけないな、ということを思うんですね。何よりも、パウロがこの手紙を書くときに教会に向けて言っていること、それはキリストの体は一つであるということが、まず第一の強調点であるということを覚えなければいけません。今日一つ目のポイントです。キリストの体は一つであるということ。キリストの体は一つである。それぞれの器官がという前に、まずキリストの体が一つであるということ、これが大前提です。一つの体とされているか、一つの体となっているか、またキリストの体は一つである。そのことが何よりもまず第一です。器官がそれぞれがね、使徒の役割が、教師の役割がとか、この前のところにも書いてありますけども、賜物が大事ですけども、それよりもまず第一なのは、キリストの体が一つであるということです。ここにいる私たちもいろんな違いがあって今日この場所に来ています。年齢も性別もまた仕事も出身地もまた今住んでいる場所もそれぞれ別々なわけですね。でもこの日曜日この礼拝を共に過ごします。そして私たちは後ほど聖餐の時も持ちますけれども一つのバプテスマ、一つの主を信じているそのように聖書は言っています。それは何か？私たちは、キリストにあって一つであるということですね。私たちの共通点、それは、キリストです。ですから、キリストを信じることで同じ御霊を飲むのだということを聖書は言っています。第一コリントの今の12章の13節を見るとですね、第一コリントの12章の13節、この場所も一緒に読みましょうか。第一コリント12章の13節。一緒に読みましょう。3、はい。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆、一つの御霊を飲んだのです。ね。まあ、旧約のイスラエルの民が同じ水を飲んだように、私たちは一つの御霊を飲むということをここで表現されています。まあ、ちょうど来週私たちにはこのペンテコステ聖霊が下されるわけですけども、一つところに集まった弟子たちに、この一つの御霊が注がれた。私たちがこのキリストの体にあって一つである、 このキリストだけが私たちのある意味唯一の共通点である。そのことをよく覚えなければいけません。まあ、もしお互いに自分の違いを言い合ったりですね、先ほど言ったように機関があっていたときにですね、能力が、賜物が、それぞれの役割が、まあ、同じ人は誰もいないですよ。違いを見つけようと思ったらどんだけでも見つけることができます。しかし、私たちにとって、私たちを貫いている共通点がイエス・キリストであるということを共に見上げるかどうか、それが第一だと思います。あの使徒の働きの最初の聖霊が下された教会は一つところに一つで集まり、キリストを見上げて賛美し礼拝していた。そこに聖霊が下され、そして、まあ、今日も最後に見ようと思いますけども、そこに主の麗しさがあり、そこに人々がどんどん集ってきたわけです。キリストを見上げるかどうか、キリストにあって一つの体とされているかどうか、そのことが大切です。もう一箇所御言葉を開きましょう。今日のメインの箇所に近づきますが、エペソの手紙の4章の4節から6節のところです。エペソの4章の4節から6節。エペソ人への手紙の4章の4節から6節。エペソ人への手紙の4章の4節から6節をまた同じく一緒に読みたいと思います。3、はい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父である神はただ一人です。アメン。まあ、パウロは決してそれぞれの体の器官、よく頑張りなさい、あなたの賜物を用いなさい、そのことばかりを強調するのではなく、やはりここでも体が一つであるという大前提に立っているわけです。そしてこのキリストという、キリストの皆にあって全てが貫かれているということです。まあ、今日この場所に来るにあたってもですね、来ないという選択肢もあったとは思うんです。自分のやりたい時間、自分のやりたいことをやる。まあ、皆さんそれぞれお忙しいと思いますよ。まあ、家事のことだけではなくですね、仕事のこと、まあ、疲れておられて休みたい方もおられたかもしれない。やりたいこといろいろあったり、周りの人たちからのお誘いもあるかもしれない。しかし今日、皆さんはキリストにあって、この場所に共に集い、共に礼拝を捧げるということを選ばれたわけです。もちろん、体調のことや様々な理由で、オンラインで礼拝される方々もおられます。しかし、この時間を主に捧げるというふうに決めた。これは一つの体として集まる、そのために大切なことですね。まあ、ある時だけはキリストの体だけども、ある時だけは体ではない。そういうことは、体ってあり得るでしょうか？どうですか？日曜日だけは私の腕は一つの体です。でも月曜日から土曜日はですね、違う体になってますってあり得ますか？なんか腕だけどっかに行きましたとかですね。あり得ないですね。人間の体考えてみてください。日曜日も腕は体にくっついてたり、月曜日から土曜日も腕はちゃんとくっついて働いてるわけですよ。ねえ、教会の礼拝堂出たら腕はどこかに行きましたとかですね。ねえ、ねえ、明日からは私の腕は大僧先生の腕になりますとかですね。それはないわけですね。体というのは一つなわけです。どの曜日であっても、どんな時でも一つである。それが体であるわけですね。別の体にくっついたり、ある時だけくっついていて、ある時だけ離れる。そういうことはありえません。ですからこのキリストの体が一つという表現は、絶えず体が一つで動いているように、絶えず私たちは一つであるということを覚えなければいけないということです。まあ、先週もお伝えしているので、あれですけど、私もついに1年半ぶりに風邪をこの前引きまして、まあ、ウイルス性とかではなくてですね、扁桃腺が腫れてしまったわけなんですけども、まあ、ちょっといろいろと動きすぎたのもあるんですけども、まあ、卓球を始めて1年半風邪をひかずに来て、いけると思ってたんですけども、まあ、疲れが出たんでしょう。で、病院に行ってですね、まあ、点滴って言われたんですね。まあ、なんかメッセージで点滴の話するのもどうかなと思うんですけども、まあ、ただでは転ばないのが牧師なので、点滴を受けながら考えたんですね。まあ、なぜ腕に点滴を打つのだろうかと。考えたことあります？あまりそういうことを考える人はいないかもしれませんけどね、看護師のはどうでしょうかね。腕に点滴打ったらですね、腕が元気になるわけではないんですよ。あ、腕も元気になりますけどね。 腕に点滴打ったら腕が元気になってですね、腕が全身を支えるために点滴打つ人はいないわけです。腕の血管に点滴を打ったらですね、全身が元気になることを予想してちゃんと点滴を打つわけですよ。まあ血管がちゃんと見えやすいからここに打つわけですけども、ね、腕が元気になってとかね、指が元気になったらですね、全身支えてくれるだろうって、そういうために点滴を打つわけではありません。点滴を血管に腕に打つと、全身にそれが行き巡る、良いものが行き巡る、そのことを私たちは知っています。全身に養分が行き渡り、そして体全体が活性化されていくわけですね。まあ、いろいろと点滴を打ちながらですね、私も、寝そべりながら、いろいろと血液についても調べてみたわけですね。今日なんかすごいなと、司会者もですね、細胞と血液のことを言っていて、ちゃんと賛美もですね、血液について話すと先週メッセージとかね、話してたので、ちゃんと予定してくれてましたけれども、血液はですね、全身に酸素やアミノ酸とか、ミネラル、糖分、また様々なホルモンなどを全身に運ぶ役割があるわけですね。そして血液が全身に行き巡るときに良いものを運ぶだけではなくて各細胞の中にある二酸化炭素とか老廃物のようなものを全部回収して持ち運んで外に出していくわけですね。それを血液はしているわけです。ちなみに血管というのは前にも一回メッセージで話したことありますけど、血管は一人の体で、まあ、大人の体で何キロぐらいあると思いますでしょうか。何キロぐらいでしょうか。地球代どれぐらいだと思いますか。すごくたくさん。ね、当てられると思ってないかもしれないですけどね。佐藤市長のなんかテレビで出ました。言ってなかった。言ってなかった。ね、6万キロあるそうです。すべての血管をつなぐとですね、6万キロ。だいたい地球を 1.5 周分、私たちの血管を全部つなげるとその長さがあるというふうに出ていました。そしてこの地球を1周半分のですね、私たちの血管をですね、血液はなんと30秒で、全部行き巡るそうです。30秒で地球一周半分をですね、この血液が体全体にバッと回るんですね。まあ、ちなみにさっき細胞の話もしかしたら、佐藤市長が言ってくださいましたけど、細胞は人間の体にだいたい40兆個あるそうです。すごいですね。30秒で全ての全身に血液が行き渡りですね、そして各細胞に良いものを送り、そして悪いものを出していく。その働きが私たちのこの体の中にあるわけです。そしてこの血液が回らなくなると、私たちは病気にかかってしまい、そして生命を維持することが難しくなってしまいます。ですからこの血液が全身を回っているということは、生きている証拠なわけですね。まあ誰も死んでいる人に点滴をする人はいないわけです。生きているから点滴をここに打てばですね、点滴で打ったものが30秒で全身に行き巡ることを分かっていて、あの腕に点滴を打つわけです。決して腕が元気になるためじゃなくて全身にそれが行くということが分かっているわけですね。まあ、今回その点滴のことを考えたときにですね、よく考えたらこの血管であったり血液というのも体の一部だな、そして体の大切なものであるということを改めて思わされました。私もですね、キリストの体、人間の体のこの聖書のイメージを見るときにですね、腕とか足とか手とかですね、腕と手一緒ですね、そして目とかですね、頭とかですね、何かこのそれぞれの体のまあパーツをですね思い浮かべやすかったです。でもよく考えると体全体にこの血液であったり血管っていうのが行き巡っている、そのことをそれも体なんだということを覚えなければいけないなと思ったわけです。まあ、さらに血液のことですね、もう少し調べたんですけども。もし体の中で炎症があるとですね、まあ白血球が頑張っていくわけなんですけども、これも全身からこの白血球が集まっていてですね、その傷であったり炎症しているところを治そう治そうと働くわけです。そしてそこで戦いがあってですね、それに勝って病気であったり傷というのが克服されていくわけですね。体全体がですね、それぞれの場所が頑張っているではなくて、体全体が血液や血管を通して働いている。それを見るときに、私たち新しい、またキリストの体のイメージというのを持たなければいけないな、ということも思います。ね、腕が調子悪いから、他のところで頑張って支えようではないかではなくて、腕の中で、すでに全身の中でも、共に働いて助け合っているわけですね。どうでしょう。 だからもしですね、足が調子悪いから、まあ足は大変かもしれないけど、私たち他の場所は頑張ろうではないかっていうことはありえないということです。足が悪ければ、体の中で血液が一緒に頑張ってですね、いろんな働きがもうすでに私も知らないこともいっぱいありますけど、体の中でね、共に働いているわけですね。で、私たちキリストの体にとって血というものは何でしょう。今血液ということを特に見てきましたけど、なんかちょっと血生臭い日曜日で申し訳ないですけども血液というのは私たちキリストの体にとって何でしょうか。ちょっと先ほどの第一コリントにもう一度戻ってですね、第一コリントの11章の23節から25節を開きたいと思います。第一コリントの11章の23節から25節。第一コリントの11章の23節から25節。後ほど聖餐神の時もこの歌詞を呼びますけれども、今共に開きたいと思います。第一コリントの11章の23節から25節を一緒に読みましょう。3、はい。私は主から受けたことをあなたに伝えました。なち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。ここで私たちの血ということが表されています。25節で、この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。聖餐式というのはキリストの確かに十字架と復活を覚えるものです。しかし、この箇所を見るときにもう一つ大切なこと、それはこの一つのパンを裂いた、これは一つの体を表しているわけですね。一つの体が裂かれて、それぞれが一つの体、それぞれの体の一部なんだということを表しています。では、この聖餐の時の血というのは、あのブドウ酒、ブドウジュースというのは、ただ単にキリストの死を思い起こさせるだけのものでしょうか。私はそうではないと思います。このキリストの体を表すパンと同じように、このキリストの血塩というのは、体全体に行き巡る、生きて働く、このキリストの血潮が私たちのキリストの体に流れていることを表していると思います。ですから、一つの体であるパンと、そして、この体に流れるキリストの血潮、そのことを表す生産を共に覚えて持ちなさい、イエス様は言われたと思います。ただ単に十字架の死を覚えてですね、悔い改めなさい、というところに留まるのではなくて、私たちの中に行き巡っている、生きて働くこの血潮を私たちは覚えるためにこの聖餐を持つのだということです。私たちの教会、クリスチャンの私たちの間に流れているこのキリストの体、ね、キリストの体というとくっついているかどうかということを捉えやすいですけども、キリストの体の中には血管があり、血が流れているわけです。それはイエス・キリストの血潮であるということです。キリストの贖いであり、キリストの恵みであり、キリストの愛が私たちというキリストの体の中で豊かに流れている。そして流れているかどうかということです。まあ、お医者さんであって神学者であるポール・ブラントという博士がですね、こういうことを言っています。血が流れていない器官が開始するように、キリストの恵みや愛が流れていない共同体も死んでいく。と、このお医者さんは言っています。まあ、クリスチャンの、医師であり、神学者の方は、血が流れてない、もし器官、腕がですね、血が流れてなかったら、壊死して死んでしまうわけです。同じように、あ、壊死ですね。すいません。壊死じゃないですね。壊死するようにですね。すいません。キリストの恵みや愛が流れてない共同体も死んでいってしまうんですね。どうでしょう、私たちのこの教会、そしてそれぞれの中にキリストの血がしっかりと流れているでしょうか。血が絶えず全身を流れるようにキリストの愛と恵みが私たちの中を行き巡っているでしょうか。 まあ、最初にこのエペソやコリントの教会も個人主義的になりやすかったと言いましたが、2000年経って私たちのこの現代社会はさらに個人主義的になっています。まあ、昔はですね、その家族意識というのは確かに2000万年前もっと強かったでしょう。今は家族意識も弱いかもしれませんし、地域とのつながりも弱いかもしれません。同じように教会というものの考え方も大きく変わってきていると思います。これはまあ良い意味ではなくですね、好きな時だけ教会に行けばいい、行きたい教会に行けばいい。まあ、アメリカなんか露骨ですね。あそこの教会は CS プログラムがすごくいい。だから CS プログラムがいい、あの教会に行こう。で、子供が大きくなってきたらユースが活発なあっちの教会に行こうって変わるわけですね。で、大きくなってくるとですね、うちの教会はなんかおじいちゃんおばあちゃんも多くて、なんか賛美が古いからもっと新しいところに行こうって若い人たちは行くし、年配の人たちはなんかもっと落ち着いたところに行きたいとかですね、もうコロコロコロコロ教会変わったりですね、しまいにはコロナ禍でいろんなところでオンライン礼拝始まったから教会に行かなくても好きな時だけ好きなメッセージを聞けばいいと、悔い改めのメッセージは聞きたくないからなんか愛と恵みのメッセージだけ聞きたいとかですね。さらにこの個人主義的というのが教会の中にも入ってきているものだと思います。でもどうでしょう、実際私たち先週も総会を持ちましたけども、教会の中でいろんな働きがあるわけです。さっき言ったように、もし子供のプログラムがですね必要であれば、一緒に子供のプログラムやる人がいなければできないわけです。ユースの働きも、一緒にやる人がいなければ何もできないわけです。大人のプログラム、また年配の人たちへ声かけることに関してもそうです。良い教会があってそこに行けば良いではなくて、一人一人が体として共に働いているかどうか、もしそれができなくなったら体の一部が死んでしまうように、私たち共同体も死んでしまうということです。そして腕が腐ってしまったら全身にそれが回ってしまうようにですね、私たちは全身が健康でなければいけないわけです。そのためにはキリストの血がこのキリストの体にしっかりと流れているかどうか、あの血液が30秒で全身全部行き渡るようにですね、キリストの血潮が日曜日の午前だけではなくて毎日いつも流れ続けているかどうか、そのことを覚える必要があります。これは教会が健全であるかどうかということもそうですし、同時に私たち一人一人への問いかけです。しっかりとキリストの体に連なっていて、キリストの体全体に流れるこのキリストの血潮が流れているかどうか、キリストの愛と恵み、この血潮が豊かに私たちの中に流れているでしょうか。ある時だけそうしたいけど、ある時はそうじゃない方がいいではなくてですね、いつも流れているかどうか。だってそうじゃないですか、30秒に1回血液が流れて良い栄養が来て不純物が出ていくわけですよ。もしそれが止まってしまったら腐ってしまう、弱っていってしまうわけですね、細胞もですね。同じように私たちはしっかりとこのキリストの血潮の流れの中を歩まなければいけません。第一コリントの12章の22節から27節、先ほど27節読みましたが、その前のところを一緒に読みたいと思います。第一コリントの12章の22節から27節。第一コリントの12章の22節から27節、少し長いですけども、交互に読みたいと思います。私から先に読みます。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わされました。では体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。ここで見るときに、一つの体であり一人一人がその部分ですという前に、体の弱い部分、 そのことについても書かれています。この血が行き巡るということは、血は良いところにも悪いところにも行き渡るわけです。もしですね、皆さんが病気になったことを考えていただきたいと思います。例えば、胃の、ちょっと表現はですね、胃の癌になったとします。胃が癌で苦しんでるけども、なんか胃の癌はあとなんか、ちょっと2、3年持たなさそうだけども、私は腕で元気だから大丈夫とか、体が言ってたらおかしくないですか？ね、全力で一緒にこの胃の癌と戦わなければいけないわけです。同じようにどこかの病があったらですね、同じように言うわけですね。ねえ、ここの病気があったらですね、それはこの体全体の病気であるわけです。共に働くべきものであるわけですね。ここの箇所で書いているその弱く見える部分がというところもそうだと思います。このキリストの体の弱い部分、弱っている部分があれば、それは体全体の弱さであり、共に戦うべきものであるわけですね。この新鮮で豊かなキリストの血潮が、恵みと愛が、この贖いが豊かに溢れ流れているかどうか。そして、血液の中の酸素がですね、全身の細胞に行き渡るようにですね、もしこの流れが止まってしまうと細胞が死んでしまうわけですね。しっかりと流れ続けているかどうか、私たちは、覚えなければいけません。先ほどの、ブラント博士はですね、この血液についてもう一つこういうことを言っていました。血液がなければ体が死ぬように、キリストの霊がなければ教会は機能しなくなる。そのようにこのお医者さんはですね、言っています。血液がなければ体が死んでしまうように、キリストの霊がなければ教会は機能しなくなってしまいます。ですから、キリストの血ということ、また御霊を飲むということもありました。ね、キリストの血潮を表すブドウ酒はですね、ブドウジュースは、御霊を表しているとも書いてありますね。私たち教会にはキリストの血潮、そしてキリストの御霊が豊かに流れているわけです。そしてこの霊が、御霊が流れなくなると、教会は機能しなくなっています。機能不全に陥ってしまうわけです。今日二つ目のポイントを皆さんにお伝えします。それは、教会はキリストの血が豊かに流れる一つの体であるということです。ちょっと長いですけども、教会はキリストの血が豊かに流れる一つの体です。もう一度言います。教会はキリストの血が豊かに流れる一つの体であるということです。豊かに流れているかどうか、キリストの血が流れているかどうか、そして一つの体にそれが流れているか。この聖餐の時に、キリストの体を表すパンと、ブドウジュースを飲むときに、私たち、気をつけないといけないことがあると思うんですね。それは、キリストの砕かれた体と流された血潮ということを、もちろん覚えるわけです。十字架のキリストの死、そしてその犠牲と、確かに旧約聖書でそのことは型として書かれているわけです。そしてその意味というのは非常に大きいものです。否定するわけではもちろんありません。しかし、砕かれた体と流された血潮ばかりを強調しすぎてしまってもいけないと思うんですね。それは何かというと、一つの体であるということと、一つの体に流れるキリストの生きた血潮であるということを覚えなければいけない。そのようにも思います。先ほどブラント博士のですね、考察をですね、少し読んでた時に面白かったのは、聖餐の時であったりですね、このキリストの血潮という時に、もうキリストの死ということを意識しすぎてしまう。でもお医者さんの立場から見るとですね、血というのは生きているものに流れるものであるというふうに彼は言っていました。で、確かにそうですよね。血というのはですね、死んでしまったら止まってしまうわけです。固まってしまうわけですね。血というのは生きているから豊かに働いて流れるものであるということです。血というのは命を表すものであります。ですから私たちこの聖餐後で取りますけども、キリストの一つの体、そしてそこに流れる生きたキリストの血が私たちの中に流れている。主の恵みが、主の愛が、主の贖いが豊かに流れているということをもっと意識しなければいけない、そのように思います。そうでなかったら、 私たち、この教会のキリストの体は死んだようなものになってしまいます。生きた、このキリストの御霊が私たちの中を行き巡る、そのことをしっかりと覚えていきたいと思います。それでは、もう一度エペソの4章に戻りたい、4章のですね、今度は、エペソ4章の13節から14節、16節までですね、を開きたいと思います。今日のメインの箇所になりますが、エペソの4章の13節から16節を開きたいと思います。エペソ4章の13節から16節。この箇所も交互に読みたいと思います。エペソ4章の13節から16節。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。もてあばされたりすることがない。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。によって体全体は成長し、愛のうちに語られます。メン。まあ、ここでまたパウロは、キリストの体ということ、そしてキリストご自身が頭であるということを表現しています。まあ、パウロはですね、よく身近なものを例えに使いました。ローマ兵の姿でだったりですね。神の武具のところでもそうです。人々がイメージしやすい身近なものを言いました。パウロにとってこの体というのはもちろん、この手紙を受け取った人たちにとってすごくイメージしやすいわけです。だってここにいる私たちも体を少なくとも持っているわけですから、キリストの体といった時に私たちは自分の体をイメージしやすいわけです。そして、このキリストの血というのも誰もが持っているわけですから、イメージしやすいわけですね。イエス様も同じくであったと思います。聖餐の時に、これは私の体です。これは私の流す血ですということを言われたわけですね。私たちがすごくイメージしやすい、例え、まあ別の言葉で言うとメタファーという言葉でも言いますけども、わかりやすくそれをイエス様もパウロも使っていきました。そしてこのエペソの4章の16節を見ていくときに、どのようにしたら私たちが成長していくのかということが書いてありますが、どうしたら教会は、そして私たちは成長していくことができるのでしょうか。それは、ただ一つ。しっかりとつなぎ合わされていく、共に働いていくということがここで書いてあるわけですね。腕が頑張っていけばいいとかですね、どっかから移植すればいいとかではなくて、しっかりと体に連なり、そして共に働いていくなら自然に成長していくんだと書いてあるわけですね。もちろん自然にただ単にほっとけば成長するというわけではありません。ちゃんと血液が行き巡っているように体というのは絶えず働き続けなければいけませんが、しかししっかりとつながること、そして息づいていること、それが健全な体であり、それが成長する体であるということを、ここでも教えています。体というのは本来成長するものなんですね。先ほど血液についても見ましたけども、もし血が止まってしまっていたら、体は死んでしまっていたり、衰えていってしまいます。弱っていくところが出てしまいます。一つの体に連なり、そして血が、キリストの血潮が、キリストの御霊が行き巡っている、その教会であるかどうか。それが成長するかしないかのポイントであり、また、健全であることの現れであるということが、このエペソの4章にも書かれていると思います。先ほどエペソのことも話しましたけども、私が行ったエペソの町でも多くの戦いがあったことが書かれていました。クリスチャンたちが集まるのも大変であったり、クリスチャンたちが商売をすることもたくさんの妨げがありました。皇帝崇拝をしなければまともに商売もさせてもらえない。また、クリスチャンたちが競技場で殺されていく、そのようなこともありました。また、さっき言ったように、この市場の前に、性的な誘惑の場所があったり、またいろんな戦い、異端との戦い、 罪との戦い、様々な中に、このクリスチャンたちはあったわけです。しかしその戦いは、それぞれが頑張りなさいというものではなくて、共にこのキリストの体に連なりながら一緒に戦いなさいということが、ここでパウロがエペソの手紙で強調しているところだと思います。ここに私たちも一人一人いろんな戦いの中に置かれていると思います。経済的な戦いもあるでしょう。家族の関係の戦いもあるかもしれません。仕事の戦いもあるかもしれません。将来への不安もあるかもしれませんし、病との戦いもあるかもしれません。しかしそれは、あなた一人の戦いではなくて、キリストの体全体の戦いであるということを私たちは覚えたいと思います。ねえ。腕が戦ってるから他の人たちは知らないじゃなくてですね、腕が戦ってる時は中でも血液も全部一緒に働いているように、私たちはこの戦いも共にしていくものでなければいけないということです。まあ、同時に普段からしっかりとキリストの体に連なっているかどうかということも私たちに問われます。問題があった時だけどうしようどこかに所属しないとではなくてですね、やはりしっかりと普段からこのキリストの体としての交わりの中に生きているかどうかということも私たちの中にとって大切なことです。一人一人がしっかりと連なっているでしょうか。そしてもう一つ、連なっている私たちが血が行き巡ってない場所がないかどうかということも確認しなければいけません。もし信仰が弱っている人がいれば励ます必要があります。体が弱っている人がいれば、その人を助ける働きも必要です。私たちはそのことをしっかりと覚える必要があります。一人一人にとってはしっかりと連なることであり、連なっている者たちにとってはしっかりとこのキリストの血が、御霊が行き巡っているかどうかを確認しなければいけないと思います。まあ、そういう意味で先週ちょうど私たちは総会を持つことができたことは感謝なことだと思います。今年の新しい年度の目標を共に持ち、共に祈ることができました。いろんな課題はあるかもしれませんし、また私たちはいろんな計画も持っています。しかし何よりも一つの体として共に祈り合い励まし合っていくということが何よりも大事であるわけですね。今日最後の三つ目のポイントをお伝えします。それは共に働く教会となるということです。共に働く教会となる。共に働く教会となる。それが今日の三つ目のポイントです。共に働く教会となる。エペソの先ほどの4章の16節に、成長する教会の姿というのが書かれています。成長する教会の姿、その一つ目は今日見てきたその三つのポイントがこの16節に現れていると思います。それは一つのキリストの体とされているかどうか。二つ目、キリストの血が、御霊が豊かに流れているかどうか。そして三つ目、共に働く教会であるかどうか。この三つが成長する教会、健全な教会の特徴である、そのことがこの16節に書かれていると思います。体全体、つなぎ合わされ、そして共に働くことにより成長する。この3つがこの16節でも強調され、そして愛のうちに立て上げられる教会であるというふうに書かれています。一つの体とされているか、キリストの血潮が豊かに溢れ流れているか、共に働いているか、どうでしょう。先ほど、血という時にキリストの血潮であったり、御霊ということを私は言いましたけれども、血液というのは自然にほっとけば流れるものなのでしょうか。実際は心臓から送り出されて、そして体の至るところに血が流れていき、酸素や養分を運んで二酸化炭素や老廃物を出していくわけです。どうでしょう、血液がめちゃくちゃ頑張ってますとね。なんか肺のところの血液特に頑張ってますみたいなんですね。言うかと言ったらそんなことないですね。血液というのは黙々と働いてるわけですね。どこの血液かなんて分かんないですよ。もう30秒で生きにくってるわけですからね。教会の働きもそうだと思うんです。ついつい目が、耳が、手が、足が、私は体のどこの器官なのかと思いやすいですけども、実際生きめぐってる血液を考えるとですね、どこの血液かとかですね、 そんなこといちいち血液は多分考えてないと思うんですね。同じように教会の働きでも、それぞれが賜物を用いていく教会の機関として、体の機関として働くことは大事ですけども、しかし、教会の働きの中で、ある意味、名もなきというかですね、誇ることのない、献身的な小さな働きが多くあるということです。手が頑張っているように見えても、それを支えている血液が流れ、様々なものが中で流れていなければ、それは成り立ちません。教会の働きの中でも、この血液が持ち運ばれていき、循環していくという働きが起こるように、私たちは共に働いていく、目に見えないような奉仕一つ一つが教会を立て上げていくということを覚えなければいけません。キリストの血潮が豊かに流れるためには、キリストの血潮が豊かに流れる、そのための働きを共にしなければいけないわけです。ある意味、流れているのは確かにキリストの血潮であり、御霊かもしれませんが、私たちはその血液を持ち運ぶ一人一人でもあるということです。共に働き続けなければいけません。もしあなたが、教会の中で、私は目かな、私は耳かなとか、そういうことを考えるタイプだとしてもですね、考えなくてもいいと思います。あなたがどこの体の場所かじゃなくて、血液の、そして目に見えないその体の中の30秒で体の中を行き巡るその働きを共にしていただけたらいいんじゃないかなと思うんです。だいたい細胞が40兆個ですか？どんだけ出ますか？体のどこの部分かってね、どこかの私たち細胞であるわけですね。そして血液のこの流れを持ち運ぶものでもあるわけです。ぜひ共にこのキリストの血潮を持ち運ぶものでありたい、そのように思います。教会を支えているのは、このようにキリストの血潮を持ち運ぶ目に見えないお一人一人の働きであると思います。今日この礼拝が持たれるためにも、また普段の教会の働きのためにも、またキリストの体が共に生きていくために、働いていくために、お一人一人のこのキリストの血潮を持ち運ぶという働き、そのことによって教会は成り立ち、成長しているんだと思います。このキリストの血潮を持ち運ぶというのは、一人一人が、もちろん体に連なり健全であるということ。さっき老廃物を出すと言いましたが、ある意味、生産の時に悔い改めなさいということを聖書が教えているように、悔い改めていくことも一人一人も必要です。同時に、血液がちゃんと体中に行き巡っているか、私たちはキリストの新鮮な豊かな血潮を持ち運ぶものとして、キリストの恵みと愛と贖いを、御霊を、豊かに届けるものとして、それぞれが働いていきたいと思います。もし、キリストの体の中で今日弱っている方がいたら、声を掛け合いましょう。祈りましょう。それは、もしあなたが何かの賜物がないと思っていても、誰にでもできることだと思います。もし弱っていたら、私のために祈ってくださいと声を上げましょう。あなたの痛みは、教会全体の痛みであるということです。それは、一つの体であるからです。これが世の中と教会との違いであると思います。世の中の価値観を持ち込むなら、先ほど言ったようにある時だけどこかに連なり、ある時だけ終わってしまうわけです。会社を定年退職して役割を終えて体から離れるみたいなイメージではなく、しかし私たちこの教会に与えられているキリストの体というイメージは、メタファーは一生続く体のイメージであるということです。共に働き、共に祈り合い、励まし合い、弱る時も強い時も互いに励まし合い、成長するべきであるということです。最後に、使徒の働きの2章の42節、そして46節、47節を開いて閉じたいと思います。今の今日伝えてきた3つのポイントをお伝えしました。1つが、キリストの1つの体ということ。二つ目が、キリストの血潮が豊かに流れる。それが、キリストの体であるということ。三つ目が、共に働く、教会となることをお伝えしましたが、その姿が、麗しく表されているのが、この使徒の働きの2章の42節、そして46節から47節であると思います。使徒の働きの2章の、まず、42節を一緒に読みましょう。3、はい。 親はいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。46節、47節も読みましょう。3、はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ね、体が日曜日の午前だけではなくて、毎日一つの体であるように、この最初の教会は心を一つにして毎日集まったと。そして賛美を持ち、共に聖餐と食事をし、そして一つ心で主に仕えていた。その姿が書かれています。その時にこの教会は大きく成長していきました。私たちがこの一年で何人救いに導くか、教会がどう成長するか、目標を打ち立てることはどんだけでもできると思います。来年には200人の教会にとか300人の教会にとかね。しかし人間的な目標や数以上に大事なのは何でしょうか。それは一つの体にしっかり連なっているか、そしてキリストの血潮が御霊が豊かに流れているか、共に働いているか。それができているなら、主がブドウの木で私たちが枝であるように私たちは成長できるんではないでしょうか。しかしもしそのどこの基礎が抜けていたら、私たちは成長ではなく困難の中に陥ってしまうと思います。今日共に一つ心で主の前に出ていきたいと思います。それぞれがしっかりとキリストの体に連なること、そして共に働いていくこと、そして一人一人がしっかりと生きたキリストの血潮が御霊が流れているか、共に祈り求めていきたいと思います。しばらく自由に祈りましょう。ピアノの奏楽してもらいます。まあ、このキリストの体として共に祈っていきたいと思います。私たち一人一人がしっかりとキリストの体に連なっているでしょうか。生きたキリストの血潮が豊かに流れるものとなっているでしょうか。皆さんそれぞれがいろんな弱さを抱えておられると思います。具体的にお聞きすることはしませんが、今人間関係や経済、将来のこと、病、いろんなこと、今弱さを抱えています。具体的に話さなくてもいいですけれども、まあ、もちろん後で話していただいたらと思いますが、そのような弱さを抱えています。祈りが必要です。そういう方は手を挙げていただけますでしょうか。ね、感謝します。今日ですね、今手を挙げてくださった方の近くの方は少し近くに寄っていただいてですね、手を置いて共に祈っていただきたいと思います。手はちょっともう少し手を挙げていただけますか。そして周りの方、手を挙げてない方はですね、ぜひ手を挙げていらっしゃる方のところに近くにいてですね、1分ほどですけども、一緒に祈り合いましょう。具体的な内容を聞く時間はないかもしれませんので、手を置いて、今手を挙げていらっしゃる方のところに、ぜひ近づいてですね、さっと今移動していただいてですね、1分間で結構です。共に祈り合いましょう。祈りましょうで終わる礼拝ではなくてですね、祈りますという礼拝だったらいいなと思います。今ぜひですね、近くの方のところに、今近くに他、一人でいるよって方がないようにですね、ぜひ近くに行ってですね、祈っていただけたらと思います。ね、しばらく今、一斉に祈りましょう。ね、 今もしお一人になっている方いたら近くの方と祈り合っても結構ですので、共に祈りましょう。主続けて共に祈り合っていきたいと思いますけども、一度メッセージの最後にですね、お祈りを持って閉じたいと思います。そのままの姿勢で結構です。心を合わせてください。愛する天の神様、イエス様、あなたの十字架とそして復活により、私たちが生きたキリストの体とされていることを感謝します。私たちは一つの体であり、また主よ、あなたの血、主よが、あなたの御霊が私たちのこの体の中に豊かに生き巡ることを感謝します。誰かの痛み、これは私の痛みです。どうぞ今日も豊かにあなたの新鮮な恵みと愛と贖いと御霊が私たちの中を行き巡るように、血液が30秒で全身の40兆個の細胞に行き巡るように、私たちにこの豊かな流れの中に生きることができるように助けてください。時々キリストの血潮が流れるんじゃなくて、日々いつも一瞬一瞬流れ続けるようにどうぞ助けてください。また今共に乗り合いました、お一人一人のその弱さはキリスト体全体の弱さです。互いに乗り合い、励まし合い、良い時も悪い時も主はあなたの前に共に歩まさせてください。一つの体として支え合い、励まし合い、共に成長していくことができるようにどうぞあなたが導いてください。あの最初の教会がそうであったように、麗しい姿が私たちがこの個人主義的な時代の中でも共に持っていくことができるように、ここにあなたの愛が溢れていることを感謝いたします。祈り合いたいではなくて、祈り合う、祈りますという教会として歩まさせてください。皆さんのお祈りと合わせて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。